邪引いてるの。
そうですか。暑いのに大変です。
息苦しい。
とんでもないです。でそうしましたら、少しご自分 の、 先生ご自身のことから、自己紹介ということを教えていただけますか。
はい、私の
そうですね、お名前と、は
い、名前ですね、上田康夫と言います、ね。生年月日が1951年の7月8日です。
もともと長崎のご出身ですか。
長崎です。
じゃあその長崎でお生まれになって、学校に行かれ て
ことですね。そうですね、全部長崎の大学まで長崎です。
そうですか。今こちら赤十字原爆病院でお勤めですけれども、こちらは長いんですか。
もう30年以上
ですね。30年以上ですか。
何年か昭和58年ですね。だから、25たつから83年ですか。1983年からですかね。大水害の翌年からですね。
そうですか。
はい、
主に診察されていらっしゃる患者さんはやはり被爆者の方ということになるんですかね。
専門は糖尿病専門です。もちろん被爆者の方も普通そうじゃない人も見てますけど、うちの病院が、現在はですね、被爆者の方が大体3割ぐらいいらっしゃいます。
3割ですか。被爆者 の、 その今までの日本でそのこちらの病院で診察されている中で、その糖尿病自体ももちろん体の病気で疲れるしんどいということ大変だと思いますが、その精神的な分で特に被爆者の方にはこういうケアをしてあげなければいけないというのは、そういうことをお感じになることはありますか。
一人一人で対応してますので、問題がなければそういうことは考えないので、その患者さんがお持ちの問題点を、に対して対応するということになりますので、
その個人個人の患者さんの問題に対応するというのをもう少し詳しく具体的に教えていただけますか。
だから持ってらっしゃる病気が何かということで、私が見てるのはほとんど糖尿病の患者さんなので、だからその血糖コントロールをどうやって良くするかということなので、基本が食事療法と運動療法になりますので、どうやってその食事療法を、ちゃんとしていただけるかというのが一番難しいところ。
特に糖尿病は生活スタイルの病気というのもありますよね。
どんどん増えてるんですよね。おそらく肥満が影響してるんだろうと思うんですけど、男性も女性も年を取るにつれてどんどん肥満になる。戦後からもずっと統計があるんですけど、一貫してこう、男性の場合はずっと右肩上がり、女性の場合はですね、20歳の方がどんどん痩せてきてるので、多分これはテレビとかマスコミの影響だろうと思うんですけど、痩せた人が理想的な形だというのが頭にあるので、どんどん痩せてきているんですが、ただその方たちも10年後、20年後見てずっとこう下がってるんですが、一人一人見ると全部年を取ると体重が増えていくということでですね、世界的に増えてるわけですけど、それに対してどうするかっていうのが一番の悩みですよね。
その被爆者の方が糖尿病をに苦しんでらっしゃるときに、特にその被爆者だからこういう経験をしてどうこうという話が出ることはありますか。
ない、
先生はご自身も被爆者2世というふうにおっしゃってました。
そうですね、父が3キロの地点で被爆してます。
長崎でお生まれになって、ご家庭も長崎で育ちになったことだろうと察しますが、ご家族の中で、例えばその原爆の経験とか思い出みたいなものが話が出ることはありましたか。
そうですね、どこで被爆して、怪我をしてるんですけど、腕とかですね、その時の状況はもう何度も聞かされてますね。
特にそのアメリカ の、 その被爆者の方にお話をお伺いしてますと、その被爆戦争が終わって直後はなかなかその被爆あるいは原爆の話が出にくかったっていう方が多くて、次第にようやく最近になって話が政治的なその 文化的なその環境も変わってきましたので、うんうん、最近になってようやく話ができるっていうような方も少ないからず
にいらっしゃるんですが、当初はその、まあ、なんていうか被爆してるということで、まあ、差別されるみたいな、
うん、
すみません、はい、上田です、はい、うん、はい、うん、ね、ちょっとすみません、今日時間が取れないんですよ、申し訳ない。で、あの一応あの問題フォローだけでいいということのようですので、まあ、それでまた外来でお話したいと思います。はい、はい、申し訳ございませんけど、はい、よろしくお願いします。んというか、やっぱり被爆してるということで、こうなんか後ろ指さされるみたいな状況があったらしいです。長崎にいる限りはですね、皆さん被爆してるので、あんまりそういう、まあ、被爆にせいですけど、まあ、それで取り立てて負い目に感じたとかいうのは全くないです
ね。その例えば長崎で中学高校大学に行かれたっておっしゃってましたが、はい、クラスメートの中でもやっぱり被爆2世の方っていうのは
ごく当然あんまり話そういう話出たことがないので、はい、まあ、あの原爆の話はもう長崎にいるとしょっちゅう、まあ、8月になるとですね、あのその、まあ、登校日だったりしますし、あの被爆資料館にも見学に行ったりしますから、そこからいろんな人から話が聞くので、
うんうん、
私のおじいなんかは割と近くで被爆してですね、1週間ぐらいで亡くなってるんですね。
そうですか。
はい、あのかなり苦しんで亡くなったって話聞いてます
ね。うん、特にね、原爆で亡くなられた方っていうのは、はい、その普通に亡くなるっていうんじゃなくて、その原爆に特有の苦しみ方をされて、そうですね、
あの腸が全部破壊されて、うん、おそらく腹膜炎かなんか起こしたんじゃないかなと、今話を思い出してみるとそういう状況かなと思うんですが、
うん、
はい、かなりきつかったんじゃないかなと思います。
ご自分もじゃ あの被爆者手帳はお持ちですか？
私ですか？上田先生、あ、いや、私は持ってません。
そのじゃあ
これは3キロなので、まあ、近距離じゃないですから、
はい、
子供の時にですね、あの ABCC っていうのがあったんですけども、その人たちがあの調べに来たんだよって話を聞いてます。生まれてすぐ。
もう少し詳しく教えていただけますか？
うん、だから診察に来たっていう。
家まで
来るっていうことで。はい、はい、そこの職員が。
その家族の中であの ABCC の話をされる時っていうのは、どういう形で話をされたんでしょう？特にその日本、あの広島、長崎ですけども、うん、中にはその ABCC に対してあまりいい感情を持ってらっしゃらない方っていうのも多かったように
思うんですか？いや、あんまりそういう悪い感情とかはなくて、いろいろ調べてますねみたいな、
うん、
はい、統計を取ってるっていう話はずっと聞いてまして、別にいいとか悪いとか、
うん、
そういう感じで話は聞いてます
ね。うん、そうですか。
はい、
じゃあその特に原爆されたご、まあお父様だけが被爆者でしたんですか？
はいはいはい、
ということで、ご自分の健康について何か特に意識をするとか、そういうことはありましたか？
いや、特になかったですね。
うん、
はい、
じゃあその、医学に関心を持たれたきっかけというのを少し教えていただけますか？
親戚に医者が多いんですよ。
あ、そうですか。多いですね、そういう方、はい、医師の方は。はい、
でまあ、普通のサラリーマンでどうやっていけるかどうか自信がなかったので、まあ、勉強すればなれるみた
いな。うん、そうですね。
医者になる
かな。初めにその医療をされて、その原爆病院にもう随分32年になるんですかね。
う
ん、
そうですね、卒業してもう5、6年目だったと思いますけど、まあ、大分にもちょっと行ったことあるんですけど、帰ってきて、ABCC にもちょっとあの何回か行ったことありますね。はい、で被爆者の方の診察とか、まあ、そこでしたことがあります。思い出しました。
じゃあその大学を医学部を出られて、で大分の方に行かれて、それから ABCC で少し
診察をされて、まあ、大学に戻ってきて、まあ、アルバイトみたいな形で何回か行ったことがあります。
なるほどね。はい、じゃあその原爆病院、まあ、ABCC もそうですけど、はい、そういうその、まあ、被爆者の方と接する機会のある、うん、多い環境の中で仕事をされることについて、うん、どういう今、まあ、最初その まあ、一といってもいろんな仕事がありますね、うんうん、でそういう中で特にこの仕事に入られた時にどういうお気持ちを抱いていらしたんでしょうね。
まあ、特に被爆者だからっていうのはあんまり意識したことないっていうか、もう当たり前に周りにいるので、
うん、
まあ、普通のあの風景みたいな感じなんです、
うんうんうん、
特に意識はしてないんです、うんうん、私の家内もですね、両親被爆して割と近距離なんですよ。
あ、
だから私よりはもっと もし影響があるとすればうちの家内の方が出るかもしれませんけど、
うん、
だからそういう被爆してる人たちっていうのが周りにいっぱいいるので、あのごくごく普通の
光景なん
ですよね。だからどこにいてもそういうあんまり被爆者だからという意識を持ってない
んです、うんうん、
まあ、ただいろんな統計が出てきた時にはやっぱりこう、うん、ね、特に最初に白血病が多くてそれは減ってきましたけど、うん、だんだんまた固形がんがちょっと多いとか、最近ではあの、MDS っていう骨髄形成症候群っていうのがちょっと多いんですよね、
うん、
のが増えてきてますねっていうのは、うんうん、まあ、統計上は出てきてるので、まあ、まあ、そういう、まあ、学問的な興味ではそういう言いますけど、一人一人になるともうその人の病気がどうかなということを考えてますので、その時点では被爆者っていうのを意識してます、ただいろんなあの検査っていうのをやりますよね、患者さんに。で高い検査、安い検査ってあるんですが、
そうですね、
被爆者の場合はあまりあの高くてもあの負担がないので、まあ、やりやすいという。
やりやすい。うん、
あ、これ被爆のありで書いてある。あ、検査しやすいなっていうので、そういう時は説明はしやすいので。
そうですよね。
はい、そういう時は被爆者で、まあ、やりやすくていいなって感じは持ちますけど、それ以外の時はもう病気のことしか考えてないので、
うん、
取り立てて被爆者だからという意識は普通には持ってないですね。
はい、なるほどね。その特にその、まあ、ブラジルに限らず韓国なり、まあ、北米でもそうですが、うん、あの日本にいらっしゃらない方、あるいはその広島長崎にお住みでいらっしゃらない方っていうのは、うん、その被爆者とはいえその今おっしゃったようなその周りにたくさん被爆者がいるから、うん、もちろんそのあの特に自分が被爆者ということを意識しなくても、まあ、分かり合える部分がある、うん、話が通じる部分があるっていう、そういう経験なしに被爆者としての生活をしてきてらっしゃ、来てらっしゃった方が多いんですが、
う
ん、
大変だったでしょうね。
そういうことをそのブラジルに行かれた際にお感じになることありました？
まあ、時間がそんなないので、まあ、健康診断の結果を見せてもらって、まあ、こうですねって話をするぐらいの時間しかないので、その今まで その生活の経験とか、それ被爆者であることでいろいろ苦労しましたっていう話はほとんど聞けてない、全然聞けてないですね。
全然聞けてない。だいたいもう少しそのじゃあそのブラジルに行かれた際のその一環のご経験っていうのを詳しく教えていただけますか。うん、何日ぐらい滞在だったんですか。
ですね、2週間ぐらいですかね。
うん、
ブラジルが、サンパウロに行って、それからリオデジャネイロに行って、それから、ベレン。
ベレンですね。
アマゾンの河口のところですね。
そうですよね。じゃあ随分遠くまで
足を伸ばされ、移動時間がすごく長いですよね。で実際あの患者さんに接している時間とはほんのちょっとで、あとは、うん、あのまあ、大使館とかそういう領事館みたいなところに行ってご挨拶をしたりとか、
うん、
あのそういう時間がほとんどですよね。
医療外交みたいな部分もあったんですかね。
まあ、なんでしょうかね。
うん、
実際僕らが行ってどれだけその意義があるのかってよくわかんないんですけど、まあ、ずっとそういうシステムになってますので、
うん、それは何年頃のいつ頃のご経験だったんですか。
いや、あのブラジルは私は去年初めて行
きました。あ、去年でしたか。
はい、
じゃあ2014ですね。はい、うん、じゃあ
南米初めて行きました。
季節的にやっぱり5月ぐらいだったんですか、ね、
いや、あのですね、 10月でしたかね。
うん、
向こうがちょうどあの今から夏ですみたいな季節でしたね。
うんうん、あ、そうですか。うん、患者さん の、まあ、その詳しい話が できなかった、そういう時間もなかったというのはよく分かったんですが、うん、あの患者さん の、 まあその反応というか、あの、まあ、患者さんに限らずそのいろんな方と接する機会はあったと思いますが、うん、その辺を少し思い出す限り、
まあ、やっぱり非常に歓迎されますですね。日本から行くとですね、特にあの、まあ、原爆病という
ところ
で、 で話はその病気のことよりもその向こうで向こうにいらっしゃる方はその向こうの被爆者の、まあ、立場をなんとか良くしたいということでいろいろ政府と接触したりとか、まあ、そういう苦労話はよく聞きましたけど。
ああそうですか、
はい、
どういう苦労話をおっしゃってらっしゃるんですか。
だから、まあ、あの健康管理手当が出るとかですね、まあ、そういうのがちゃんともらえるようになるというところまでいろいろ海外って最初は全くそっちが日本を見てなかったので、
うんうん、
国内の被爆者だけでしたけど今は韓国の方ですね、うん、ブラジルの方もそういう手当が出るようになってますけど、まあ、そういうのが出るようになるまでの、まあ、苦労話みたいな。
そうですね、
はいはい、
そういうことについては何かあの特にお気持ち、ご感想を抱くことありました。
うん、まあ、大変だなっていうのは思いましたですね。日本はまあ保険制度もね、介護保険が
そうですよね。
特に被爆者の方は医療に関してはもうほとんど手出しない状態なので、非常にまあ恵まれてますよね。
うん、
でおまけにその健康管理手当がありますし、認定ってなるとさらにも生活費まで出るということで、非常にまあそういう資金面ではものすごく恵まれてますね。
うん、何かそのもちろん健康手当は出るようになったと思うんですが、海外の被爆者の方でも、うん、それ以外にも何かそのもう少し例えば日本政府がこういう形で援助できればいいのに、あるいはまあもう随分しすぎなぐらいしてそういうような形で何かご感想、上田先生ご自身を抱くことはありました。
うん、まあよくされてるなということですよね。だから試験、そうですね、まあ、健康に関するまあ、例えば医療に関するお金がまあただだっていうのもいいんですけど、どこまでその健康管理手当とかその認定でお金出してますけど、ね、どこまで必要なのかなっていうのはちょっと分かんないところがありますね。まあ、その辺は政治的な問題なので、
うん、ただやっぱりその上田先生が参加されたその日本からその被爆者の健康診断医療事業っていうこともやっぱりその、日本政府の資金でということですけども、そういうことについて何かご自分が初めて参加されたことについてご感想はありますか。
まあ、医療に関しても向こうのレベルでできるんじゃないかという。結構日系のドクター多いんですよ、ブラジル。長崎に来られますけど、日本語の会話力もすごく高いし、で医療レベルもかなり高いので、向こうだけでやられてもいいかなとは思うんですが、まあ安上がりだし、
まあそうですよね、
行かなくていいので
、
僕らもその診療の時間を削っていってるわけですから、こちらがちょっと点数になって医者が足りないのでですね、なかなか行ってくれる人がいないんですから、まあ、今回私行きました。
じゃあやっぱりそのいわば人気の事業というわけじゃなくて、参加される医師の方からすると、
まあ、例えば時間を置いて、行ってみたいっていう人はいるんですけどね。はい、やっぱり忙しくてなかなか難しいねっていう人もいますし。
じゃあその若い医師の方、あるいは上田先生のジェネレーションの方で、うん、もうその何かそういうことについて関わり方の事業との関わり方の差があるようなことはありますか。
うん、あんまり深く話したことがないので
っていうのもその日本、私がその2013年に広島でインタビューした際には、うん、まあ、医師の方でもうその何度も経験されて北アメリカの方に行かれている方で、割と年配のシニアの医師の方、うん、それからもう少し若くて、うん、まあ、随分若くて一番最初にまあ経験を積むという形で、うん、そのアメリカに行く事業に参加に、うん、事業に参加される方、そういうその割と、ね、いろんな年代の方がチームになって来られてるなっていう印象を受けたんですが、うん、そういうことはやっぱり長崎でもされてるんですかね。
研修医を韓国に連れて行ったりはしてます。
あ、
はい、
そういうそのトレーニングはやはり有効だというふうにお考えですか。その日本の例えば原爆病院にお勤める医師の方
にとって、まあ、いろんな経験をするとかいろんな人に会うというのは非常に意義はあるだろうと思ってますが、その被爆医療が どうのこうのっていうので有効かどうかってちょっと私も分かりません。
なるほどね。じゃあその上田先生自身がブラジルの検診に参加された時に、そのブラジル人で日系のお医者さん で、うん、でまあ、日本語も喋られてっていう方との交流もあったかと思いますが、うん、その辺を少し教えていただけますか。
はい、何回か来られたそうです。何年か前、2年前に来られたのと、去年もまた来られましたかね。
うん、
その先生とまた向こうでお会いしたので、
あ、
まあ、非常に嬉しかったですけど、
はい、じゃあそういうそのつながりというか医師の方同士のつながりというのも多少やっぱりできる、は
い、そうですね、あのナシムという組織が長崎にあって、
ナシムですか、
聞かれたことないですかね、まだ大学が中心にやってる、
うん、少し詳しく教えてください。
被爆の研究みたいなこと、長崎、長崎被爆者の、ちょっと待ってくださいあの広島にそういう似たようなのがあるんですけど、いろんなけ、まあ、研究発表をしたりするとか、海外のお医者さんを呼んだりとかですね。
ハイケアっていうのは広島、
ああ、まあそんな感じだと思います。はい、
じゃあその交流プログラムみたいな。
そうですね。はい、だからあのロシアから来られたりとか、韓国からも来ますし、そのブラジルの先生方はそのマシンの関与で来られてるということで、まあ、病院の見学みたいなことしていただきますけど、ただ中で特に被爆に特化したということは、まあないですよね。その被爆者 の、 そのいわゆる原爆症といわれる病名というのは普通の病名なんで、
まあ、糖尿病とかがんとか、
まあ、白血病というのは普通の人でもかかっちゃいますから、特に違いはないので、まあ、統計上多いか少ないかその被爆の影響がどんだけあるかっていう、まあ、あの悪性腫瘍関係はかなりいろいろ分かってますけど、
うん、
遺伝子異常が起こるので、
うん
まあ、そういうのがこう蓄積していって、まあ、最初は単一の遺伝子で起こるような白血病っていうのがまあ増えてますけど、その後はいろんな遺伝子異常で起こるような固形がんとか MDS っていうのがだんだん増えてきてるなというのが出てますけど、ただ普通の人もかかっちゃいますしですね、
ただその皆さんの話をお伺いしてますと、はい、
うん、
そのもちろんその統計上には大して違いなくて、その病名もがんとか、ね、
うん、
そういう形で、まあ、特にその日本人、まあ、アメリカ人もそうですけど、よくある病気だというふうなことは皆さんも分かってらっしゃる、ただその上でその自分はやっぱり被爆者だから、その少しでもそういうその病気にかかるチャンスが多いんじゃないか、あるいはその病気が出てくると、
うん
うん、ああやっぱり自分は被爆したからっていうな、
ね、はい、それはそういうふうに考えられるかなと思いますね。
そういうことについては医療あるいはその医学に関わる方がどういう形で反応していけばベストだなというふうにお考えですか。
まあ、全ての人は病を得て最終的には亡くなっちゃうんですね。
そうですね。
だからまあその辺は、どう受け止めてるんでしょうかね、その、まあ、恨みに思ってらっしゃるのか、日本人の場合はさ、まあ、戦争にしろ原爆にしろ、その誰か人にこうやられたと思ってるよりはなんか天災みたいな捉え方してますよね。津波に襲われたみたいな、そういう感覚じゃないかなと思います。
それはなぜなんでしょうね。
なんでなんでしょう。日本人ちょっと特性じゃないでしょうか。よその国の人っていうのはなんかいろいろやられるとこうもう何千年も忘れないみたいな感じですけど、日本人はすぐまあ水に流しちゃうみたいな。
先生すいません。
はい。ああそうです。はい。ちょっとよろしいですか。
あ、わかりました。わかりました。話が急に切り替わって申し訳ないんですが、はいはい、先ほどはじゃ あのなぜその日本人というか、まあ、長崎の方は特にその天才のような形でその原爆を考えられる方が多い
と、日本人全体がそうなんじゃないかなと。この間の戦争だってそんな感じじゃないでしょうかね、特にアメリカに対して恨み持ってる人っていうのはね、あんまりいないような気がしますけど、こんだけひどい目に遭ってますけど、
特にそのね、その医師の立場からご覧になって、
はい、
その特にひどい目に遭ってますけどっていうこと ね、実際にその病気という形で見ることが機会が多いかと思いますが、
うんうん、いいですね。何でしょうか。
ただその広島の方にお話を伺いした限りでは、うん、割とやっぱりその長崎とは少し雰囲気が違うかなっていう気もしましたけど、割とその、
まあ、長崎は祈りの長崎って言われてますかね。落ちたところがまたあのカトリックの方が多いようなところですしね、ちょっと受け止め方が違うかもしれないですね、長崎の場合ですね。広島の場合やっぱりあれですか、そのアメリカに対してる感情っていうのは良くないんですかね。
やっぱりそのもう私は特にその韓国の被爆者の方に関わり合いの深かった医師の方ですとか、活動の方の方にお話を伺いしたので、まあ、そういう被爆者の観点から見ると、まあ、日本もアメリカもそれなりにまあ問題のある行動があったんじゃないかっていう、そういう見方をされて、割とその批判的に見る方は多いように思いましたけどね。長崎はそういうことを、例えばその医師同士の中でも話が出ることはないですかね。
あんまりないですね。ただ私自身は、まあ、あの原爆というのは国際法違反ということもありますし、あの負けた国の憲法を変えるというのも国際法違反だろうと思ってますけど。
もう少しその語りを教えていただけますか。
いや国際法というのは、いつ頃できた、17世紀ぐらいにできた、まあ、あの考え方だと思うんですけど、あの、まあ、そうですね、戦ってもその、まあ、どっかでちゃんとある程度のところで止めるというところ、相手の国の体制を変えてしまうというのはなってなかったはずですが、変わったのが第一次世界大戦からどうも変わってるみたいですね。そんなふうには僕らはならなかったんですが、最近いろいろ歴史の本を見てると、まあ、そういう話が出てきたら、なるほど、そうかという、で変えた原因がアメリカだという話なんですけど、
まあ、日本は、ね、7年間にもわたってその戦後、第二次世界大戦後、まあ、占領されてっていう、ね、はい、経緯もありますよね。はい、
まあ、あれもかなり、まあ、GHQ っていうのがやってますけど、かなり、まあ、洗脳工作ですね、やってますよね。そういうのがまた最近いろいろ資料として出てきてるのが面白いなと思うんですけど、あの洗脳工作はむしろ今の方が効いてきてるかなという感じはしますね。僕らもまだ溶けてないかなと思うんです。まあ、溶けてない人いっぱいいますけど、多少溶けてるつもりではありますが、まだまだやっぱり効いてるのかなという
気持ちがありますね。それはなぜその最近になってまた復興してきたというふうにお考えですか。
僕らが学校で習ってた頃の先生っていうのは、だから、まだ戦争中のことを知ってるような先生が、
そうですよね、
多かったですよね。実際戦争に行かれた先生もいて、あの特攻隊に行ってたんだけども生き残ったっていう先生もいらっしゃいましたし、だからそのまあその戦前の道徳みたいなのがまだつながってたんで、ただ今はもうその辺はだいぶ壊れてきてるかなという
。まあ、じゃあその歴史の、まあ、直接的にその第二次世界大戦なり何なりを経験された方がどんどん、少なってくるに従って、
そうですね、それと、それからやっぱ戦前の、まあ、道徳観というのはそれを知ってる人が、両親まではもちろんそうですけど、いなくなってきてる、ただまあいろいろつながってはいるなと思うのは、例えば東北の時の行動様式見てると、まあ、やっぱり戦前の日本人に似てるところがあるな。
それはどういう形で。
あの津波の時に逃げないでずっと放送続けた、まあ、女の人とかいましたでしょ、皆さんに逃げろ逃げろって自分に逃げ遅れちゃったっていう人とか、あのそれから消防団員の人なんか堤防を見に行ってそのままやられちゃった人とかですね、その辺非常に真面目ですよね。自分の命よりもその仕事の方を優先してるみたいなところがあって、これもあの、まあ、戦時中の話ですけど、やっぱり周りに逃げろ逃げろって放送しながらロシア軍に捕まっちゃったみたいな人もいるみたいですけど、その辺僕に似てるなと思ったんですけど、
長崎 の, その原爆の文脈の中でもそういう話はやっぱりあるんですかね。
あ、いや、それはないですね。だからあれは全く相手の姿とか見えない、原爆爆弾ですから、まあ、ただとんでもない爆弾ですよね、一発であれだけ死んじゃうわけです
よね。 まあ、その糖尿病は普通の被爆者でない方にももちろん起こりうる病気ですが、
はい、
その、まあ、その今おっしゃったようにその要するにその直接に1対1で、ね、銃撃をするというのとまた、うん、形とは全く違う形の武器ですよね、
うん
うん、であそういうまあ被害を受けられた方も含めて今その診察してらっしゃる、うん、その中でその原爆の重みというかそのまあアメリカでも実はそのフィジシャンズ・フォー・ソーシャル・レスポンシビリティ、特にその原爆っていうのはその一回その被爆者が出てしまったらその医学ではそのできる限りのことはできるけれども、うん、それ以上のことはできないということが多くて、
うん、
その予防するためには医学 の, その中で予防するためにはその被爆反核運動をしていくのが一番だっていうそういうその運動に関わるようになった医師 の, その団体があるんですが、うんうんうん、そういうそのメンタリティというかそういうような意識っていうのは、まあ、こちら長崎でその医学医療をされる中で、
うん、まあ、そういう先生もいらっしゃるんだろうと思いますけどね。そういうあの前と院長友永っていうのは、
はい、
自分自身が近距離で被爆してますので、
あ
結構あの国連にも行ったりとかですね。
あ、そうですか、
はい、あの世界中飛び回ってあの、核廃絶運動を一生懸命されてますけどね。まあ、そういう先生もいるし、あんまりそういうこと考えてない先生も。
うん、上田先生はどのようにお感じ
になりますか？核ですか？核は、まあ、なくならないんじゃないかなと思いますけどね。戦争がなくならないのと同じですね。
うん、
持ってても意味がないということにならないとなくならないだろ
う
と思
います
。持っててやっぱり、まあ、意味がある状況なんでしょうね。
うん、
という状況ではなかなかなくならない。要するに持ってても意味がないという状況を作らないと、ただこれが非常に非道徳的な問題だからなくしましょうって言っても、世界中はそんな、うん、あの道徳的な人ばっかりじゃないですか。
うん、
何か特にお隣の人たちとか
それはどういう
引けばどんどん出てくるみたいな。日本人はこう引いたお互いにこう引いたりします。
どんどん出てくる
いますからね。常識が違いますね。
うん、
なかなか
じゃあその
世界に出てらっしゃると違うっていうのは分かるんですか？はい、あ、ちょっとまだいいよ。
そうですね、それは、うん、あの特にアメリカでは感じること多いですけれども、うん、じゃあその先ほどそのもちろんその長崎であの医療をしてらっしゃるということで、その特にその被爆者だから意識をして、そのどちら側から見てもその意識して、
うん、
被爆2世としてもその被爆者を見る医師としてもその特に意識する、差別区別することはないというふうにおっしゃってましたけど、
はい、
ただそのやっぱりその世界の目から見ると、うん、あるいは日本の中でも広島長崎ってやっぱり特別な、うん、あの環境ということはあると思いますが、うん、例えばその医師会で学会なんかに参加されるときに、うん、やっぱりその長崎ご出身で長崎で医療してらっしゃるということで、うん、まあ、特別扱いというほどではないでしょうが、そのまあ、特にそのこういう形の質問を受けるとか、他の医師の方が上田先生のお仕事に興味を持たれるとか、うん、そういう
ご経験、まあ、糖尿病では被爆とは全く関係ない、差はないですので、そういうものはないんですけどね。ただまあ現場で患者さんがいるときはもうそういう意識はなくても患者さんと一対一、これだけですが、
うん、
まあ、ただいろんな、まあまあ、その病院の経営とかいうことになってくると、やっぱり被爆者を見てるということで、いろんな統計を出して、これ多重がんが多いですねとか、そういう、うん、その場合になるとよく見てますが、その時はもう個人が消えてるわけです
よね。じゃあその個人からその統計まではなんか見方が変わるスイッチをオーバーするということ
です
か？
そうですね。もう現場ではもうその患者さんはその人のことしか考えてませんので、余計な雑念はない。
でもそれはそうですよね、本当に病気、同じ病気の名前でも個人差がありますので、まあ、
医者としてはそれでいいんだろうと思いますが、まあ、それを離れてちょっと、また全体的な面で見るとですね、まあ、先ほど MDS っていうのが出てきて、まあ、これ治療がなかなか難しい病気なん
です。 MDS ですか？
はい、いろんな遺伝子異常が起こるで、最終的には白血病になったりする病気なんです
ので
、ある薬が割とよく効 くんですけど、最近になって聞くのが分かってきたんですけど、どうも被爆者にそれが聞きにくいというのが、ね、出てきてましてですね、やっぱり違うかなと、まだまだ研究しないといけないことがあって、うちも膨大なデータがあるんですよ、地下に、カルテとか、患者さんのプレパラートとか、でこれの保存をどうするかって、ここ捨てられないので、どうしましょうかって、そういうのもいろいろ検討しているところですけど、
今どういうその意見というかアイデアがその議論をめぐって出されているんでしょう。その保存をどういうふうにしている
か、まあ、それはやっぱりお金がかかるので、ちょっと今厚労省に頼んで、ね、そういうふうに出してくれる、資金援助ですね、そうそうそう、してもらわないと、一般病院ですから、この独立採算なので、
はい、
特別それ結構お金かかるんですよね。今移転なので、もう地下から出さないといけないんですけど、
移転するんですか？
建て替えますので、隣に。そうすると地下がなくなっちゃうので、
はい、
置き場所がないので、取っとくとすると倉庫に入れないといけないんですが、倉庫の使用料がやっぱり
そう
です、ね、かかるんですよね。で、その予算どうするんだみたいな話です。
やっぱりでもそういうその保存っていうのは重要ですね。
だから例えば放射線 ABCC みたいなところでも保管してもらうとか、ね、大学で保管してもらうとか、まあ、そういう方法もあるんですけど、一病院にそれを任されても困りますよねって話します。一時は捨てたったらどうですかって話してたんです。
それはちょっとね、
保存 の期限ってまあ10年とか大体決まってるので、もうそれはるかに過ぎちゃってますけど、全部取ってみます、ね、最初から、
まあ、そういう意味でもそのやっぱりね、被爆者の方 の, その、はい、まあ、歴史というか、まあ、医学の観点から見た歴史を大事に保存してい
く
と、
はい、まあ、いろんな、また別の見方をするといろんな新しい事実が出てきたりとか、ね、してるのでですね、やっぱりそれは取っとかないです。一度捨てちゃったら終わりですから、取らないといけないですよね。ただやっぱこれがかかると、どうしようかな。
何をするにも、ね、お金はかかりますよね。まあ、それは私もよく分かるような気がしますが、そういうその、まあ、厳しい現実を見ていく中で、その被爆者の方の将来っていうのは、あるいはその被爆者の方に対する医療の将来っていうのは、何か懸念されることとか、
希望されることはありますか？まあ、だからもう一番若い人が70歳と、皆さん高齢化してますよね。だから徐々に亡くなっていかれて、最初の被爆の一世というのは、あと何十年かするといらっしゃらないというところですね。
そうなると、例えば原爆病院の将来というのはどうなるんでしょうか？
だから、まあ、いろんなその原爆患者さんを、まあ、3割ぐらい見てるというか、いろんな、まあ、補助金もいただいてるんですけど、
はい、
まあ、それはなくなりますよね。
そうですよね。
だから2世はどうかという話もあるんですけど、まあ、2世の研究もちょっといろいろ、近距離で被爆した人の日生の方のちょっと白血病の頻度が多かったんじゃないかっていうのが、広島の方が最近の研究で出てきてます、
ね、はい、白血病はやっぱり多いみたいですね。
やっぱりなんか遺伝子上、まあ、近距離に限っての話です、ね、
はいはい、
たくさん浴びた人のお子さん方には多少そういう影響があるのかなって気がします、それ以外の偽を調べようとすると、また膨大な数の人になるので、ちょっとどこから手をつけていいのかな。まあ、被爆2世でこう時々 ABCC で見てますけど、ごく一部にしか過ぎない。
そういう研究はやっぱり続けていくべきだと、上先生ご自身のお考えですか？
資料をちゃんと取っとかないといけないと思いますね。
今その、まあ、上田先生の、まあ、後に続いてらっしゃる若手の先生なんかを、まあ、交流される中で、その被爆あるいは原爆症に対する関心っていうのは高いというふうにお考えですか？それともそれ、
まあ、特に血液をやってる先生は高いですね。
あ、やっぱりじゃあそのいろんな専門によって興味の持ち方が違うっていうことですね。
そうですね、糖尿病は低いかなと思いますけど、やっぱりがんを見てるような先生はやっぱそういう面は結構強い感じなんですけど、
じゃあその糖尿病を、まあ、見ていらっしゃる先生の中では、特にその本当に被爆者原爆という話題自身が出てくることも、
まあ、差はあるのかないのかっていうことで、まあ、いろいろ聞いてみて、今のところ全然出てないですね。
将来そのまたブラジルなりどこかその海外被爆者支援事業に、関心する参加する、そういうご関心はありますか？
また行く機会があるかなと思ってます。
あ、そうですか、
はいはい。
またブラジルの方ですか？
あの韓国がですね、あの大体年に1回やってるんですけど、春にあるやつがですね、例のマーズソードって延期になってました、
はいはいはい、
今度9月にしますって言ってきたんですけど、もう9月はちょっと予約入っちゃってですね、誰も動けないので、それはできないだろうと、まあ、11月ぐらいからまた行くかなという。
じゃあそれは上田先生も
か誰か行ってもらうかですね。友永先生にも行ってもらったことありますし、まあ、大体1回、交代で行ってますので、
じゃあそのやっぱりそのスケジュールの2週間ほどになるんでしょう。それとも
韓国の場合は1週間です、
でも1週間でもやはり大変ですよね。
まあそうですね、そんだけ抜けちゃうとやっぱり病院としてのダメージなんですよ。
そうですね、
医者は足りないん
です。そうです、やっぱり医者不足っていうのは感じられますか、こちらには。
やっぱり現場足りないですね。だからいろいろな面でその、まあ、医師の負担を軽減しようというのを今一生懸命やっているところなんですけど、今もついてますから、あの医療クラークさんというのがついていろんな、
はい、
入力をしてくれる、かなり楽になりました、
はいはい、
それだけでもまだ足りないというか、こういう病院があの、まあ、患者さんの回転数がどんどん速くなってきて、在院数とか短くなってきて、入ってくる患者さんの数がものすごく増えてるんですね。めちゃくちゃ昔に比べると忙しいです、いろんな書類が増えてますので、まあ、ここはさっきの同意文書みたいなのが
そうですよ、ね、
いっぱいあってですね、説明してこういうことも起こるかもしれませんねって言ってサインしてもらって、そういう山ほど
医療は特にね、はい、そういうことが増えましたよね。
最近はひどいですよね。お任せしますだけ積んでたんですけど、もうそういう時代じゃない、
だいぶ変わりましたよね、はい、そういう事情がね、はい。そのじゃあその、まあ、海外の被爆者の話に戻りますが、その、まあ、その海外の被爆者を、まあ、診察されて、うん、その被爆者のイメージが少しでも変わるというようなことはありましたか？
いや特に変わらないですね。
ただまあその先ほどおっしゃってたように、まあ、大変だなという気持ちは抱かれたというふうにお聞きしたと思うんですが、まあそうです
ね、近距離で被爆された方っていうのはやっぱりあのちょっとやっぱり注意してみてますよね。やっぱりがんになると確率高い。で今でもいろいろ調べると、皮膚なんか調べると、遺伝子異常が使ってくる。帰宅で、もう、はい、いいです。はい、はい、はい、はい、OK です。
じゃあやっぱりその、どこに住んでいるということよりは、そのどれだけ日は、あの中心地に近かったかということで。
特に2キロとか1キロとか。その辺の方はちょっと緊張しますね。
じゃあそのどういう形でその診察の仕方が変わってくるんでしょう。
まあ、データで、まあ、全ての患者さんそうなんですけど、やっぱりがんになる人があの日本人の場合は2人に1人はがん一生涯のうちにかかるって言われてまして、3人に1人はがんで死ぬということが、まあ、多い、めちゃくちゃ多いので、まあ、誰でもそうなんですけど、まあ、特に被爆症の場合ですが、注意してるとかね。だからその血液疾患、先ほど言った MDS っていうのは、あの白血球、赤血球、血小板っていうのがこう全部減ってくるんですよ。
はい、
だからそういうのを見つけると、ちょっとドキッとして血液内科に紹介する。ということになりますので、
ただまあ、
その辺は注意してみてますね。
そうですね。
まあ、他は変わらないんですけど。
その今まで、まあ、アメリカが中心ですけど、私はあの被爆者の方にお伺いしていると、うん、そのやっぱり日本のお医者さんに見てもらうと安心する。でその、うん、もう一つその安心するっていうその精神的な面ではなくて、一つ具体的な話を申し上げますと、はい、まあ、ハワイにご在住の方で、うん、まあ、もう現在アメリカ人でいらっしゃるんですが、うん、そのまあ、甲状腺のがんがアメリカ人のお医者さんは全然見つけてくれなくて、うん、でたまたまその日本にいた時にその方は広島なんですが、うん、まあ、体調が悪くなって他の理由で、まあ、病院に見てもらったら、うん、あちょっとなんかここ触ってみていいっていうふうにお医者さんに言われて、でそこでがんが発見になって、うん、でそれで大急ぎで、まあ、アメリカの方に戻って、うん、まあ、手術をして助かったっていう方がいらっしゃるんですが、その辺については何か。
甲状腺のがんに関してはですね、まあ、割と多いんですよ。
ただまあその日本のお医者さんだから見つけてもらえたっていうその患者さんの側としては、
たまたま、かもしれませんけど、
ご謙遜ですね。
まあ私は、まあ、糖尿病なので一応内分泌系も見てるんですけどね、
はい、
だから必ずここは診察するんですよ。で必ず目が行きますので。
あ、そうですか、
はい、こうあのごくんって飲み込むと甲状腺が見えるんですよ、はい、ちょっと大きい人は、
はい、
だから形に異常があると、まあ、すぐに分かります。
あ
その経験して甲状腺とか内分泌をやってる先生はですね。
でもやっぱり上田先生ご自身もやっぱり目がいかれるということです
ね。あ、行きますよ、ここには。
やっぱりでもそういうその先生に見てもらっていただくことのできる機会の少ない海外の被爆者の方って、ね、うん、やっぱりその精神的にいろいろね、うん、その
まあやっぱり丁寧に
負担があるかなと
見ますよね。
うん、
その辺はやっぱり違うかなと思いますけど。
ブラジルに行かれた時は何人ぐらいの患者さん？
何人ぐらいですか。もうごくもう数人ですね。
うん、
サンパウロが一番多いんですけど。でも何人？ 10 人ぐらい。だから何もでも行ってますので、もうあとはもう一桁ですね。
うん、
最後に行ったのボリビアなんかお一人だけでした
。うん、あ、そうですか、はい、どんどんまあ数は、ね、
そうですね、なくなってますので、
ね、
はい、もデータ見ると確か健康だったんじゃないかな。
うん、
いやボリビアも本当びっくりしましたけどね。
というと
なんていうか、まあ、そのあの結構なあの長崎から行ってらっしゃるんですよ、
はい、
入植地に。
そうですよね。
まあ、そうなんだと
思
ってます、で長崎弁で子供たちが話してるそんなたくさん行ったんだけど、全国から集まってるんですか。長崎の人が一番多かったらしい。
多かったですね、
はい、
戦後ですね。
戦後の、戦後の移住ですけどね。
まあ、でも
やっぱり苦労されて、あの、まあ、いい製品作られてますよね。
うん、
野菜とか夏の関係とかですね、やっぱり頑張ってますね。
うーん、なるほどね。
ブラジルの日系人の方もやっぱりお医者さんかなり多くて、学歴高い人が多いみたいですね。
うーん、ブラジル、あるいはボリビアでも、はい、ということですよね、はいはいはい、
まあ、やっぱり頑張ってらっしゃいますね。
その先ほどもそのブラジルの方で先生で、まあ、医師の方でこちらにも来られた方だったっておっしゃってましたが、はいはい、やっぱりそういうその交流っていうのは重要だというふうに感じられます。感じになりますか。
さあ医療の面では重要なのかどうか分かりませんけど、やっぱりお友達になれるって非常に楽しいですよね、
そうですよね、はい、まあ、そのじゃあ一緒に食事をされたりとかそういう機会もあったんですか、
はい、
そうです
ね、はいはい、
それはやっぱりじゃあ全部長崎弁ですか。
いやいやいや、その方はもうあのブラジルの方なのでボリビアじゃないですから。
あ、そうですか、
その標準語ですけど、
はい、
九大に留学されてたのかな。
ああ、九州弁ですか、ね、日本語っていうのもやっぱりあの広島の方でも広島、うん、アメリカで市民でいらっしゃる方でもやっぱり広島弁の方多いですよね。私がインタビューする時でもやっぱり英語の方もいらっしゃいますけど日本語でしたいっていう方も多いので、
うん、日本語だとそうなりますよね。
というかそれだけ、それが彼らにとっての日本語なんで、そういうその文化的な交流が、まあ、国際的な交流、文化的な交流が医療に対して持つ意義っていうのは何かあるんですかね。
わかりませんね、それは。
うん、
ただあの制度がやっぱり違うなっていうのは非常にね、あの、
うん、
保険制度はやっぱり日本非常に充実してるので、
うん、
向こうに行くとなかなかお金かかるんですね。
うん、
で検診にもなかなか遠くて行きにくいような人もいらっしゃるみたいな。
そうですよね。
広いですかね、ブラジル。
うん、
あのリオとサンパウロっていう地図で見るとえらい近いみたいですけど、日本でいうと、長崎から大阪に行くぐらいの距離ですか、ね、結構遠いですよね。
遠いですよね、
はい、ちょっとですけど、いかにブラジルが広いかっていうのがありますけど、ベレンっていうそのブラジル、そのアマゾン川の河口の町ですけど、どんな田舎町だろうと思ったら、それはまた綺麗な町だったんでびっくりしました、
ね、あ、そうですか、
はい、
うん、
川魚が結構美味しくてですね、
うん、
ナマズとかですけど、どんな味だと思ったら結構美味しかった、びっくりしました。
それはどういう料理法で。
いや、ちょっと想定しただけですけど、
あ、
はい、
やっぱりでもすぐそこだからフレッシュというところがあった
んですか、ね、そうなんですかね、結構なんかお肉に近いの味だったん
ですね、うん、あ、そうなんですか、
結構美味しいだった、
うん、
じゃあその海外に行くとそういう全然あの知らない全然違う食べ物、特に韓国に行くといろいろまた珍しいものを食べさせてもらって、それがまた楽しみだったんです
よ。そうですよね。じゃあその、まあ、ブラジルの中でその、まあ、医療機関、まあ、医療の制度、特に保険制度が違うっていうふうにおっしゃいました、うんうん、それ以外にも何か、まあ、特に医療制度の中で違いに気づかれることはありました？
まあ、医療機器に関しては結構整備されてるんだと思いますね。
じゃあそのやっぱり機関を使用して、うん、まあ、被爆者も現地でもっとよく見れるようにすればいいんじゃないかというふうに、うん、そういうお考えというふうに受け取ってよろしいでしょうか？
まあ行った方がね、現地の被爆者の方はその方が嬉しいだろうと思います。実質的な医療の面に関して言えばもう地元で、結構料費かかりますからですね。
そうですね。
その分もそっち回しちゃった方がいいかなって気がしますけど、行くのも結構大変ですよ。
長いですね。
アメリカにだから、10時間ですね、
はい、
でアメリカで4時間ほどちょっと休憩してまた10時間ですね、
はい、
20時間
しんどいですよね。時差はやっぱり多いですよね、14時間ぐらいになるんですか、
ね、あ、実はちょうど真反対ですね。
12時間ですか。
ただ行った時は夏時間に変わってたのでちょっとずれてましたけど、
はい、
それ以外の時は全く完全に逆さまです。
ですね、きついですよね、体もね、
だからまあちょっと安定剤を持って行ったりとかいろいろするんですが、夜中にパッと目が覚める。
そうですよね。私も今そういう状態です
けど。そうです
ね。日本に入りしたのがまあ3日前に、
はい。あ、3日前ですか。あ、そうです。
じゃあその
間ちょっと今まだ真夜中で。
そうですよ。頭の中がちょっともう逆さま。今は私は14時間違いで来たんですけど。
あ、
その韓国にひょっとしたら行かれるかもしれないということで、まあ何か思い入れというか、まあこういうことを達成したいなとかそういう。
いろんなシステム最初はもう手探りでやってですね、どこまで検査すればいいのかっていうのを話し合いながらやって、韓国赤十字の方が非常に協力的でですね、非常にいい事業になったなと思いますけどね。だいたい出来上がってるので行かなくてもいいかなと思うんですが、一度予算がついちゃうとなかなか終わらない。
キャンセルできないですよね。
はい、もういや、まあね、役所の世界ですから予算ついちゃってるのでまた次は次はだいたい2年ごとでこう全体回るんですけど、
はい、
もう今年で、ま、3週目か4週目ですよね。もうそろそろお任せしてもいいんじゃないかなと思うんですが、なかなか終わらないですね。
3週目4週目っていうとそれ
はだから2年、
はい、
もう6年かもう8年ぐらいやってますね。
あ、こちらの病院が元でということですか。
いやいや、もう県がその事業を始めて、だから2年がかりで韓国のあちこち回るんですよ。ソウルだけじゃなくて、
はいはい、
釜山だったりとか、ハプチョンという田舎の町、ここから結構被爆者に乗った方が、まあ、田舎町なので結構出稼ぎで広島にかなり来られてるんですけど、そこで被爆した人が多いんです。
多いみたいですね、ハプチョンはね、
まあ、韓国行って、まあ、よかったなっていうのは、まあ、マスコミで見るとちょっとね、その韓国に対するイメージがあんまり良くないんですけど、行ってみるともうね、普通のおじさんおばさんで気のいい人ばかり。
あ、じゃあ僕韓国には何度か行かれ、
もう何回も行ってます。
あ、はい、すいません、ちょっと、はい、じゃあ最初から数何年、最初に行かれても何年になるんですか。
い
や、
もうちょっと覚えてません。もうだいぶ前から行ってますね。で、年に1回ぐらいだって行ってる感じだと思うんですけど。
1年に1度ぐらいは。
そうですね。
じゃあそれは、何年ぐらいから始まった事業
ですか。ちょっと中断もあったんですけど、一番最初の次から行ったのかな。第1週目は前の副院長が行ってましたから、その時からですかね。6年ぐらい前からでしょ
うか。じゃあ2007年、8年
ぐらい。10年なのかな。この間パスポート交換したのって10年。もう10年ぐらいかかって
る。じゃあもう随分なベテランということですよね、韓国の方は。
まあベテランというか、まあ数多く行ってますねってだけですよね。
じゃあその韓国の被爆者はやっぱりの方はやっぱり日本の方と違うなっていう、まあその症状なんかは同じかもしれませんが、
高齢者が多いのでやっぱ腰が痛いとかですね、 膝が痛いと、うん、それが一番ですね。ほとんどそれですね。どこが具合悪いですかって聞いた
ら、
ホーリーアッパー用とおっしゃるみたいな。
そういう表現なんですね。
はい、
あ、それはそのやっぱり日本でも同じですか、それともやっぱり韓国の方がそういう表現を押される方が多いんでしょうか。
そうですね、やっぱ整形が関係の時間が多いような気がしますね。整形の先生行くとえらい大変なんですよ。
あ、
だいぶ多くて、これはもうしょうがないですかね。年取ってくると変形性脊椎症が起こったりとか、変形性関節症が起こったりとかしますので。
歓迎されてるなというふうにお感じになりますか、その韓国の方に帰るときは。
そんなの思いましたですね。マスコミのイメージでは全然違うなという感じは持ちますね。
もう少しその辺を教えていただけますか。
結構なんかマスコミだとネガティブイメージのことが多いんですが、実際そうですね。だから韓国籍住人の人たちなんか、まあ非常に日本が好きな方が多い、あまり表だって言えないかもしれない。僕らにはその、キリンビールが好きだとかこれはやっぱり一番美味しい
ビールの味がこう共通できるっていうのはいいですよね。共有できるっていうのはいいですよね。
好きだっていうのはよく僕分かるんですが、報道を見るとやっぱりなんかすごい反日を報道しますし、こちらもね、喧嘩の人たち多いですよね。いられて実際会ってみるとそんなことですね。バイクできるのかなという気はしますけどね。特に韓国籍住民人たちが非常に協力的だったので、一緒に同じことをこう、やってやるっていうのは非常にいいかなという、聞きましたね。なんか団結心というか、同じことをして、戦友というか、同じことで苦労して出来上がるみたいなっていうのはですね、非常に気持ち的に通じるので、その中で結婚しちゃった人もいるんですよ。
あ、そうですか。
向こうの籍住民の看護さんとドクターとですね、今福島に行ってますけど、その先生、助教授かなんかに行って。
そうですか、
はい、
ご縁ですよね。
一番の成果じゃないかって
そういう見方もありますよね。その韓国の被爆者の方ご自身は、腰が痛いっていう方が多いとおっしゃってましたけど、やっぱりそういう方も日本の先生が来てくれるっていうことで歓迎してるなっていう
印象ですか。
例えばその市場純子さんなんかが日本では学者の方で、割とその韓国の被爆者を研究してらっしゃる方がいるんですが、その方のなんかの研究を見ていると、その歓迎する気持ちもあるけれども、やっぱりその原爆が落とされて自分が被爆者になったのは誰の責任かというと日本の責任だっていうふうにおっしゃる方も多いっていうことを読んだことがあるんですか。どういうふうにお考えますか。
そういう感じはあまり持ったことないですね。そういうふうに誘導する質問したんじゃないですか。落としたのはアメリカなんですけど。
そうですよね。
戦争になったのは、日本だけ悪く言われてますけど、全然違うと思ってますけどね。
もう少し教えていただけますか、そのあたり。
喧嘩ってのは両方あるので
喧嘩両成敗
ですか。両成敗です。どっちも悪いとかありますよね。なんで、戦争が起こったかっていうのは、最近またいろいろ新たな事実が出てきてるみたいなんで、よくわかりません。もうちょっと勉強しないと。今まで言われてた教科書に書いてあることが随分違うんじゃないかという思うようになってますけど。
じゃあそれも、原爆に対する見方もそれに伴って少し変わるべきじゃないかということですか。
原爆はやっぱりとんでもない兵器ですけど、ただ実際上なくすのは非常に難しいかなと。だから持ってても意味がなくなる状況を作り出すのはかなり難しいですよね。使えない兵器だと思うんですけどね。これ
大きくなりすぎてる感じがありますよね。
そうですね。ちょっと偉いことになるので、なかなかよっぽど変な人が間違えてボタンを押さない限り、中国が一番危ないんじゃないかなと思ってますけど。あそこの人たちは何しでかすか分かんないなって最近思ってるので。
最近はね、特に中国の存在を意識することは日本では多いですよね。
恐ろしいですよね。チベットで何をやってるかっていうのは今まで知らなかったですけど、どこまで本当か知らないから、かなり残酷なことやってるみたいな。恐ろしいですよね。 経済状況がおかしくなってきてるので、そうなると国民の不満をそらすために大概なんとかみたいな、あれになると怖いなという気がしますね。
そうですよね、まあ、今その安倍総理大臣の話もよくアメリカで聞くことも多いんですが、そういう意味では、ね、その原爆に対する見方、第二次世界に対する考え方も日本ではだいぶその、まあ、少しずつ変わってきてるんじゃないかっていうような考え方もありますが、
だいぶあのネットの世界ではいろいろ戦われてますよね、いろんな意見が出てきてますので、まあ、歴史もいろいろ勉強する本が出てきてるので、まあ、趣味は読書が趣味なのでいろいろあちこち読んでますけど、
そのやっぱり、まあ、被爆者っていうと日本人っていう考え方は随分戦後強かったと思いますが、まあ、被爆者といっても日本人だけじゃなくて、まあ、アメリカ人もいるし韓国人もいるし、
ブラジル人もいるし、被爆者っていう方もいらっしゃいますね、台湾にもいらっしゃいますからね、
そうですよね、
台湾でこっちで被爆された方って結構あのなんか学生さんみたいなのが多かったらしくて、
若い方
が、ね、労働者で来てるっていう人じゃなくて、なんか大学で留学してるような方が多かったみたいですね、数もそんなに韓国みたいに多くないですよね、
じゃあその台湾の方でこちらの病院で診察されたこともあるんですか？
いや、台湾に目が行き出したのはごく最近の話でですね、ちょっと調査に、大学の方が行ったみたいですけど、僕らはまだ関与してます、
じゃあ将来でもひょっとしたらそういうご縁ができるかもしれないということですよね。じゃあそのまあ、いわば被爆者の国際化みたいなことが、まあまあ、国際化といったらおかしい、昔からその、まあ、いろんな国にいらしたわけですけど、そういう国際的な被爆者に対して少しずつもう、日本が築いてきたという経緯はあると思いますけれども、そういうその意識が高まるということは意義のあることだと思いますか？
まあ、やっぱり広めるところに行った方がいいですよね。その被爆者って言うとその原爆だけじゃなくて、ね、今これはチェルノブイリのことなんですけど、チェルノブイリの子供たちもうちに来ました
から、そうですか、診察の上田先生は、
ただ直接は見てませんけど、小児科の先生が見えてますけど、
はい、
あ、来た、出ました、
診察
何時ですか、ね、
すいません、もう
ちょっと、ちょっと時間が経ってます、
わかりました
、次の会議がありますので、
わかりました、
よろしいですか、
は
い、
特に何かじゃあ質問とかないですか、私の方に対して、
まあ、研究などで何か仮説をなんか立てられてされてるのか、どういう
あ、やっぱりあの医学とは少し違ってですね、歴史はその仮説を立ててそれを証明するというよりは、まあ、いろんな話し方のお話をお伺いして、まあ、先ほども申し上げましたように、まあ、いろんな観点を含めて歴史を考え直すということですよね、です
からその、まあ、オーラルヒストリーとその手法の一つ
ですよね、だから割とその特にオーラルヒストリーいろんな方のご意見をいろんな観点からお伺いしているので、その何かその一つのセオリーがあってっていう感じにはなかなかならないですけど、ですから本当に今日はありがとうございました、あのこうしてご経験豊かな先生からあの話をお伺いできて本当に光栄です、あのまたこちらから連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いします、
ど
うぞ、
まあ、どれだけお役に立てたか分かりません、
ありがとうございます、本当にあの勉強させていただきました、ありがとうございました、ありがとうございます。失礼します。